YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日5月1日火曜日、第413回 87.0MHz 学大 FM と言いますと、いつものように、いけばな、摂取流は次期へもとますの三つあるさんからのご紹介。学芸大学駅そばは居酒屋ユニフォームさんのご理解とご協力によりまして、午後7時から8時半のレギュラー放送にてお送りしてまいりますので、最後までお付き合いのほど、どうぞよろしくお願いいたします。さて、久しぶりに今日は何の日ということで、申し上げるならですね、5月1日メーデーということでね、こちらは1886年、シカゴの労働者が8時間労働制を求めてですね、ストやデモを行ったことを記念した国際的な労働者の祭典、万国労働者団結の日といったことでね、日本では1920年5月2日に上野公園で行われたものが最初ながら、もともとヨーロッパではですね、春祭りで春の冠をかぶらせて5月の女王メイクインを仕立て、遊戯などしてあったもう楽しむ日だったというふうな、ことらしいんですけども、そんな本日私も一労働者の一人としてですね、サマーマンことキーボーイと頑張ってまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。そしてこちらは、ブログを拝見したところによりますと、カラフルバード撮影会のお知らせ、6月からカラフルバード撮影会を開催いたします。オープン記念として5月30日までに予約された方限定で、初回限定2時間1万円で参加できますと、ご予約はお早めにといったことでね、歌やお芝居のみならず、いよいよグラビアにも進出かといったですね、そんな学 F 第一周目アシスタントで、今こちら、
こんばんは、阿久津香織です。
はい、そんな阿久津ちゃんと一緒にお送りしてまいります学大 FM ですけどもね、さあ阿久津ちゃん的にはここまでの印象や近況を伺いたいところですが、いかがでしょうかということで。
はい、やっとカラフルバードのライブが、ワンマンライブがやっと終わりました。
ああ、すごかったですね。お邪魔してまいりましたけど
ありがとうございます。
秋葉原は秋田犬、
はい、
ああ、もう会場にはね、それこそもういっぱいの人で、
そうですね、多分1回目も2回目も
2回目もやっぱりあんな感じだった、はい、私最初のね初回の方を拝見してきたわけなんですけども、はい、2回目もやっぱり盛況で、
はい、
わーすごいじゃないですか。もうグローリースタイルプロモーションの社長さんはもうホクホクだったんじゃないですか。
あ、でも全部打ち上げで、
うん、打ち上げで全部吐き出しちゃったって
言ってくださって、
はい、
あと次の、
うん、
CD 作るための、
あ、制作費とかお金がかかっちゃうからな、はい、今どうしてもね。それにしてもまあ本当にたくさんのファンの方たちがお出かけになっておいでだったみたいですけども、うん、メンバーからしてみたらまあ嬉しいには違いないんでしょうけども、どんな印象だったんでしょうね。やっぱり予想外みたいな感じ、それともまあこのぐらい集まって、もらってね、まあ叱るべきかなみたいな感じだったのかしら。
あ、でもすごく嬉しかったです、たくさんの方に見ていただいて。
うん、まあ、ご常連さんもね、たくさんおいでだったりするんでしょうけども、中には新規の、
あ、そうです ね、新規の方結構いらっしゃいます。
あ、すごいですか。もういよいよ AKB の域ですか
頑張れば
頑張ればはい、まあまあそんな、カラフルバードさんもね、もうすでに3つも、イベントが決まっているというふうなことで、軽くちょっとご紹介していきましょうかね。
はい、一番近いのが5月5日の土曜日に、はいはい、うん、東京屋上系僕が空を飛べたならボリューム2に出させていただきます。
それはカラフルバードさんね。
はい、カラフルバードですね、
はいはい、
あと5月13日に姫宮みちり5015年誕生祭騒いだもん勝ちに出させていただきます、
うん、
とあと6月16日にキャノンフェスタ70エデン、
うん、
に出させていただきます。
なんじゃそれ、分かってんのかね、自分でも分かってんの、大丈夫、
大丈夫です。
あ、そうですか。あ、それはまあウェブとか拝見すればちゃんとその告知が、
あ、そうですね、
分かるわけだし、はい、そこを訪ねていけばカラフルバーさんのライブが見れると、
はい、
もちろんそれは切り売りじゃなくて、その先日のユニット丸々がご出演ということなんでしょうか。
あ、そうです、カラフルバードで鳥肌とハイピースを、う
ん、ハイピース、ハイピースって何ですか、
はい、
新曲ね、
この前歌った新曲、
あれいいじゃないですか。
であと6月のライブにもしかしたらもう1曲追加されるかもしれない、
ね、あ、なるほどね、素晴らしいですね。どうなんですか、その新メンバーの方が加わられて、今までが6名だったのが9名になった。
あと8人ですね。
8名か。
1人。
あ、1人抜けたんだ
よな。抜けちゃったんで。
あ、そうそう。その辺の事情はあんまり聞かない方がいいのかな。
その辺の事情は私もよくわかんないんですよ。
あ、内部的なことってことね。
あの、気づいたらいなくなって
た。気づいたらいなくなっちゃうのね。あ、そうですか。まあまあ、それはそういうこともあるんでしょうけどね。はい、そういったライブの他にも、今度またなんていうゴージャスに、グラビア的な写真撮の撮影会。
みたいですね。
すごいじゃないですか。
ここも、私、いまいちよくわかってなくて、うん、やるよって。できる日スケジュール出してって言われて、はい、出してる感じでいまいちよく分かってないんです。
ああ、そうなんですか。でもまあね、あの新しい試みとしてはどんどんそんなことをやっていかれるというふうなことで、ね、うん、
はい、
楽しみには違いないんでしょうけども、はい、その他にはどうですか。今のオープニングのところで現段階でお知らせしておくようなことございますか。
お知らせしておくことは、うん、あと YouTube に、うん、今劇団ミックスピースの方で一つ映像を撮りまして、
ほうほう、
それが配信されてると思います。
それはどんな内容なんですか。
ウェブ上にアップされてたなんかコメディの台本みたいで、
うん、
サザエさん殺人事件というものを、
なんじゃそれ
多分見ていただくと分かるんですけど、配役を決めて。
それは何、そのお芝居なの、プロモーション用の V なの。
あ、お芝居をもう映像用に撮ったものを。
あ、そうなんだ。
多分20分ぐらいだったかなのものが YouTube に上がってます。
お芝居にもご出演されるというふうなことでね、
はい、
ますますご活躍じゃないですか。
ありがとうございます、
ね、頑張ってまいりましょうよ、はい、まあでもそれにしてもね、今日は学F ということで、
はい、
学F の方も忘れなく元気で頑張ってね、今日はお客様もね、はい、たくさんお見えなことでございますんでね、張り切って、まあまあ、はい、ラジオだからたくさんということにしておきましょう、はい、そういったことでね、まあまあそんなことで、放送の方も頑張ってまいりましょうかね、
はい、
そんなことでいつもの三万万ことキーボー伊藤と
阿久津香織の
学大 FM。本日も始まりました学大 FM でございますけどもね、なんと申しましてももう5月に入りまして、まあ、一日の放送ということなんですけどもね、さあ、あくちゃんとしては、さつき5月どんな印象でございましょうね。ゴールデンウィークね、
はい、ゴールデンウィークは働いて働く日ですね。
働いてゴールデンウィークじゃ大抵まあレジャーに行かれるとか、帰省されるといったことが主流って言いましょうか、もうだったことじゃないかと思うんですけど、そういうことじゃなくて、
そういうことではなく
働いて働き抜いて、
はい、
それなりにお金貯めてどうしようって言うんですか。
あ、というかなんか人がいないから入ってって
言われてしまって。でもまあそういうのもね、
うん、
いいもんですよ、
はい、
やっぱりその一つの青春であり、またそれが自分のね今後のそういうこういろんな部分でのこうキャリアになってくるっていうこともあるでしょうから、
はい、
まあ、頑張れるうちはその方面で大いに頑張っていただいて、
はい、
でまた遊ぶときは遊ぶというようなことでね、よしんじゃないかと思いますけども、はい、まあそんなことで、はい、今日は何しろゲストもねございませんこととて、
うん、
その辺はあくちゃん担当放送久しぶりの、
はい、
ね、担当放送なんで、ご自身なりのコンテンツとかそういったこともまあぼちぼち、うん、そろそろね、
はい、
やっていかなきゃいけないという向きもありますし、まあその辺はちょっといろいろとお客様にも助けていただきながら放送の方で、ね、頑張ってまいりたいと、はい、思いますけど大丈夫ですか。
大丈夫です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、それでは早速ですけどもね、恒例のオープニング書き込みのメールの紹介からですね、ご紹介してまいりましょう。リスナーとか関係者の方からいただいたですね、書き込みメールの方をご紹介していくというコンテンツでございます。まず最初にいただいておりますのは、お隣は千本桜ホールはですね、千本桜クラブ会員の方へということでご案内いただいております。千本桜ホールは三田社長からですね、三流三って言いますのは SUN 太陽の3ですね、第5回公演なぜか生きてますというタイトルね、コーテーションマークがついてますけど、なぜか生きてますということでね、5月15日火曜日15時から これは5月15日火曜日は15時からということですね。で5月16日水曜日は19時から、予約締め切りが5月8日チケットの方が2000円のところを1000円でということですね。続いて天下、これは布の舞と書いてですね、これフブスさんって言われるのかな、公演がピットイン、タイトルもピットイン、5月31日木曜日は19時から、6月の3日日曜日が18時からですね、チケットの方が5月20日、お代金の方が2800円のところを2000円でということでですね、千本桜クラブ会員の皆さんではですね、そちらの方の料金でご案内いただけるというふうなことになっているわけですよね。詳しくはいずれも千本桜ホームページにて、ご情報をご確認いただいて予約していただくなりお出かけになっていただければなというふうに思いますね。あ、ぐっちゃんのそのお芝居の方も興味あるね。それ場所とかも決まってんの？
芝居の場所ですか？
うん、そのなんかサザエさんがどうした？
あれは映像なので、もうアップされてます。
え、なんで芝居のあれじゃなかったの？それは
映像です。
映像か。
はい。
ね、ただ映像で。
映像の芝居です。
映像の芝居で、それサザエさんがモチーフになってるってこと。
あ、そうです。
サザエさんを丸々やってるんじゃなくてね。
サザエさんを丸々やってるのではなくて、なんかサザエさんを使ったパロディのものを多分誰かが書いたみたいで、
シナリオをね、
お借りしてやってます。
あなたは何、いくらちゃんやってんの？
私ワカメです。
ワカメちゃんやってた。でズラかなんか被ってなんかするわけ？
あ、その時は結構髪型がワカメに近かったのでそのままその状態でやってます。
今でもそのままいけそうじゃん。そうでもないか。
あ、でも多分いけると思います。
いけると思うね。あ、そうなんだ。ってことはサザエさんなんかはやっぱうんとお姉ちゃんの役者さんが
サザエさんはもう亡くなってるのでいないです。
サザエさんも殺しちゃったんだ。
もう多分そこも見ていただけると。なるほど、ね、分かるかな。
例えばそれは なんて検索すればヒットするかな。
多分サザエさん殺人事件で調べると。
サザエさん殺人事件、それ大丈夫なのかね、それ。
あ、ん、でもなんかサザエ丸々どっかが多分ぼかし入ってた気がします。
あ、危ないね、それは。そうですか。まあまあ、興味と関心がある方はね、多分アクちゃんとことかで、あれかな、あのインフォメーションされてるのかな。
あ、多分されてなかったですね。
ダメじゃんか、それ先生。
あんまよく分かってない。
あ、そうなの。あ、分かんないのね。
よく分かんない。
分かっとくよ、時速はちゃんとね。
なんかアップされましたとはメールが来ました。
はいはい、まあまあまあ、でもそれでもアクチュー香織ファンはね、こうどこそういうのをこう辿ってでも調べて、ご覧になるんでしょうか。それはそれで、まあ、そういうふうにしてお楽しみいただければと思いますけどね。むしろその方が興味と関心が出たりしないっていうこともないからね。なんだろうみたいなことでね。わかりました。まあまあ、そちらの方も楽しんでいただければと思いますが、本格的なこちらのね、お芝居の千本桜さんの方も楽しんでいただければなというふうに思いますよ。で続いて、
はい、前回今回と大変お世話になりました、
はいはい、
劇団祭りの準備
吹き上げ
和樹さんです、
はい、
途中で帰ってしまい申し訳ありませんでした、
はいはい、
3人置いていってしまいましたが失礼なかったでしょうか。
ないですよ。
平田サバオ君はどうやら終電を逃したようです。
何やったんじゃ。
放送の件はまたお時間あるときにゆっくりお話しさせていただけたらと思っています、
はい、
今後ともよろしくお願いいたします、
は
い、
これはもう劇団つながりなんですけどね、ゲストでお越しになっていただいたりとか、先日のアトラス、中目黒桜祭りのときにね、イベントのお手伝いをいただきました。あ、劇団祭りの準備は吹き上げ和樹さん、からですけどね、前回ですから吹き上げさんのところの若い衆が舞台が あるということで、3人さんがね、ゲストとして参加してくださったわけですけども、まあ張本人と言っちゃなんですけども、なんでしょうね、その3人の中でも一番因果関係が深い、平田サバオ君と呼ばさせてもらってますけども、彼を中心にね、楽しいトークを展開していってくれたわけですが、まあその後も残ってね、皆さんと一緒にお食事をしたわけなんですけども、
はい、
楽しく盛り上がったところでですね、サバオ君は終電を逃したというふうなことでね、ジョーは知ってたっけ、劇団祭りの準備さんは。
わ、お名前だけ。
あ、そっか、
ずっと聞いてる感じです、
はいはいはい、でもなんかね、あれだよ、この前、サブパーが、
はい、
アシスタントがほら池田のあやちゃんだったから、あやちゃんとなんかちょっといい感じの雰囲気でお芝居私もやってるんですみたいなことでお話したら、なんか劇団祭りの準備さんからスカウトされるっていうか、 もしよかったらご一緒しませんかみたいな話でだいぶ盛り上がってみたいな。
あ、そうなんですね。
うん、その辺いかがですか。
あ、いいと思います。
もう勝手にやってくれと。
あやちゃん頑張ってください。
なんかだんだん最近ちょっとこう大人向けのトークになってたな。
ありがとうございます。
ジャスアイロンライン、どこでそういうの勉強していくんだ。
え、これはあっちこっちで。
あっちこっちで。まあ、そうですか。まあまあ、そこはそこで結構でしょうけどね。まあ徐々にそうやってまあ芸能界の水に馴染んでいったりとか、芸能界の水にこう かぶれていったりするんでしょうけど、まあまあいい方にね、どんどん発展していっていただきたいと思いますし、また、こちらの劇団祭りの準備さんね、吹上さん、よかったら、その、彼が、若手を集めて、学大 FM とは別の、サイクルといいましょうかね、はい、ポジショニングで、まあ、ラジオ放送できないだろうかみたいな話があったりなんかするんで、今日はたまたま、まあ、新規のお客さんも、ね、お越しになったりしてるんですけども、毎度毎度この時間帯でずっとラジオが続いていくとラジオ嫌いのお客様もずっと来れないっていうことになっちゃうんで、その辺はちょっとお客様とのマスターとの相談もありかなと思ったりなんかしてるんですけどね、まあ、だって今はほら学大 FM は火曜日だけじゃん、火曜日この時間だけじゃん、は
い、そうですね、
だけどこれずっとこの帯で入っちゃったりなんかすると、ラジオ嫌いの人はこの時間帯は全部来れないってことになっちゃうんで、かえってお客さんにご迷惑かけちゃったりしないとも限らないんでね、その辺はちょっとまあお客様とか、マスターなんかと要相談みたいなことでなっていくんだと思いますけども、
はい、
それにしても吹上さんね、今ちょっとラジオに燃えてるみたいなんで、お芝居の方も含めてですね、ラジオの方もいつか、実現できるように頑張っていただければなと思いますし、できる限り、私どももご支援申し上げたいと思っておりますよ。
はい、
続いて3月26日、虫八はおかげさまで7年目を迎えました。虫八、幡ヶ谷天主さんからですね。5月の連休は無休です。ご家族とお仲間とお出かけください。ご予約は お早めに。口コミ、高評価、これは食べログっていうのあるのご存知？
あの多分ネット上で
ネットでやってるやつ、ね、そうそうそう、はい、それでなんか高評価をいただいてるらしいですよ。で、歓送迎会、同窓会、法事も人気ですと、うん、誕生日、母の日、父の日にヘルシーなお食事会、旬のお魚の蒸し料理は、マダイのけんちん蒸しなどをご用意しておりますということでね、これはまあ、蔵王はありがとん、ね、あの豚の蔵王、うん、ありがとんののんちゃんつながりからね、ご紹介いただきました、蒸し八さん、ね、蒸し料理ということでございます、はい、いつもまあおなじみでございますけどね、この前は花見とかそういうんで賑わったんじゃないかと思いますけども、うん、またこれから陽気も良くなってくるんでね、蒸し料理、どうぞ美味しい、お食事ね、お出かけになって近辺の方はお出かけになってご覧になっていかがでしょうか。あとはですね、続いて、お嬢になるか、
はい、
はい、
次回のゲストはあすみという子です。あまねなつさんです、
はいはい、
取り急ぎプロフィールだけでも失礼いたします、
はいはい、
次回もよろしくお願いいたします。名前があすみ、カラフルバードにそっくりな桃井すずめさんという方がいらっしゃいます、
うん、
血液型O型、趣味はサッカー観戦、特技どこでも眠れる、芸歴が劇団大人塾舞台アリス出演。
お、舞台もやっておいてたのね。この方はでも一番歌はお上手だったように僕はお見受けしてるんだけども、皆さんあの新人の方3人お歌いになったけども、
うん、
3人さんとみんなお上手よ、
うん、
それは
そうだと思います、ね、
おうおうおう、あ、いらっしゃいませ、ようこそ。もう準レギュラーのね、海藤さんがお見えになりましたけど、もう昼夜とダブル出勤で お疲れ様です、ありがとうございます、ね、まあそんなことで福島つながりの、ね、
うん、
海藤さんもお見えになっていただいたことで、あくちゃん的には一安心と、
はい、
ね、ありがたくも一安心ということで、まあまあそれにしても、うーんと、あすみさん、
はい、
うーん、お嬢とは何、どんな感じで、なんかネットワークがあってのあれユニットとして出来上がった方、それと もうユニットとして知り合ったからお友達みたいな。
そうですね、ユニットとして知り合って初めておしゃべりしましたね、
うん、あ、そうなんだ。
その前にこの大人塾のアリスの舞台を見に行ったり、
ほいほい、
自分が出てた舞台を見てくださったりはしてたんですけど、 お互いにしゃべることがなかったので。
あの新しい3人さんはグローリーさんの中に入っておいでの方おいでじゃないの？
あ、みんな入ってます。
あ、そうなんだ、うん、
多分入ってます。
ああ、そうなんだ。なるほどね。じゃあまあそういった形で言うと、あすみさん、
はい、
なんかお嬢からのその、あくちゃんからの、
うん、
あすみさんのアナウンスをさままに聞かせておくだとすると、
はい、
どんな方みたいなことになりますか？
あすみちゃんは、
うん、それはまあどこでも寝れるとか書いてあるけど
多分サッカーのことを語らせると多分すごい止まらないと思いますね。
女の子なのに、
はい、
サッカー大好き、
もうあちこち行ってるみたいなので。
へー、
あとは
どこのファンだったりするんだろう。
よ、 そこはなんか、
うん、そこはオフなんだ。
なんかサッカーが好きみたいです。
うん、サッカー大好き、うん、少女と。
はい。
サッカー大好きお嬢ちゃん。
うん。
なるほどね。はいはいはい。ちなみに、あきちゃんはサッカーどうでしたっけ？
私は、サッカーは、あんまりよくわかんない。
よくわかんないんだ。
長友さんがゴールキーパーだとずっと思ってました。
なんだそれ、全然ダメじゃん。そうなんだ。まあまあでもね、今サッカー人気すごいですからね。
そうですね。
そういった意味じゃ、女性の中でもそういうこうフリークと言いましょうか、熱心な方はおいでだということでね。じゃあまあ、あすみさんお越しになったらサッカー話で盛り上がると言ったことが一番本当なんでしょうかね。はい。でも歌は本当にお上手だったんで、はい、歌関係のお話も盛り上がりそうな感じですけどね。
あ、多分、あすみちゃん、今週、先週日曜日、
うん、
4月29日に、
うん、
ライブに一人で出て
たみたいです
ね。
ご自身で、はい、あ、やっぱりね、うん、やったなさるんだね、すごいね。はいはい、まあそういった意味で言うとね、あの歌に、またそのカラフルバードに、ご自身の歌にカラフルバードにね、うん、作家完成に大いに頑張っていただければと思いますけどね、放送の方楽しみにいたしておりますんで、どうぞにぎにぎしくお出かけになっていただければと思います。さあ続いてですけども、これはチラシからのご紹介になるんですけどね、まずあの以前テレビ朝日じゃなくてテレビ東京か、今日もまあテレビをご覧になっていただいてお出かけになっていただいているお客様がおいでだったりするんですけども、昼間の番組のパックンマックンのパックンさんと、あと兵藤由紀さんのね、出られている司会をしておいての、七スタライブ、テレ東の七スタライブさんでご紹介いただいたときに、学芸大学でこのバス通り沿いの向こうであの営業しておいでのグッドフォーチューンファクトリーさんっていうところがね、食のセレクトショップということで、お若いんだけどね、オーナーの方がね、レジのそのところに自分のこう、あの愛機としてのギターを掲げておいでだったりなんかして、プレイなさんですかって言ったら、ちょっとブルースをかじってますみたいなことでおっしゃってたんですけども、なかなか好青年と言いましょう、好青年って言ったら、ね、失礼ですけども、いい感じのマスターでですね、その方たちを中心にいろんなその学芸大学で、食にまつわるお仲間を作っておいでないみたいなんですよね。でそのエゴイズモっていうのかな、これな、トスカーナの郷里料理と創作イタリアン、目黒区高番 2-15-21、 電話番号0337195331、 0337195331、これはエゴイズモ横田さんね、それとかラ・ブランジェリー・ビュールさん、難しいね、横文字ばっかりだね。目黒区五本木は 3-25-16、 電話番号0337157151、7150ですね、0337157150とかですね、ビュー、これは何、ピュール梶原シェフって言われるのかな。でもう一件、食のセレクトショップ、あ、これはグッドフューチャー、グッドフォーチューンファクトリーさんか。ここでなんか、ほら、美味しそうな学芸大学芋とかね、こういうのをこう作っておいでだということで。
まあ、美味しそう。
ね、結構人気だというふうに伺っておりますし、うん、この前も、取材でね、
はい、
美味しそうに召し上がっておいでのご様子だったんで、本当に近場の方のみならず、どんどんとお出かけになっていただいて、なんだっけ、サラミ料理とか、なんていうか、腸詰めみたいなものが美味しかったり、燻製かな、そういうのが美味しいっていうふうに伺ってるんで、その辺で、召し上がってご覧になって、どんどんとご利用いただければなというふうに思いますけどね。さあ、そして最後にですね、これは私事ではございますけども、離婚式のね、寺石つながりからご紹介いただきました。本業は生命保険の、まあ、なんですか、営業マンの方には違いないんですけども、宮脇さんという方で、その方から離婚式の寺井君はご存知だっけね、名前だけは、
はい、名前だけは、
うんうん、はい、で寺井氏からの紹介で、例えば誰かその宮脇さんというその生命保険やっておいでの方が、まあ、お客さんに対してのその人集めだったりとか、何かお客様に対して、還元できるようなイベントみたいなことができないだろうかということで、じゃあいい人がいますよっていうんで、なぜだか私に白羽の矢が立って、
はい、
どんな仕事のご発注だと思う？
なんだろう、
だから私もこう見えても一応ほらロッケンローラーじゃないですか、
うん
うんうんってそこまでガツッと突っ込んでくないと、
そうですね、
言ってる俺が恥ずかしいからまあ一応ミュージシャンなんで、
はい、
まあ、歌のご発注かなと思うじゃない、うん、ところがどっこい 公園をやってくっちゅうのよ。
公園？
公園。公園って言ったら別にベランダ、公園でベランダで遊んでるとかじゃないね。そういうことじゃなくて、あの、お話をしてくれっていうのよ。
ああ。
何を話したらいいんでしょうかっていうようなことなんだけど、はい、まあ、やはりその、人の声聞いていただく方に喜んでいただく部分で言うと、何か励ましになったりとかね。あの屋上パフォーマンスでこういうことがありましたよとか、元気出していきましょうみたいなお話であれば、キーボーさんのその人となりが伝わればそれで十分なんでみたいなことでね、とにかくだから何を話していいのか分かんないんですけども、そんなことでその集まっていただいた方に、まあ、演奏とかもすることになるんだと思いますけどね。ただもうこのサンマがどこまで通用するのかね。とりあえずね、もや様ご覧になったりとかね、そういうテレビとかパフォーマンス、はい、屋上パフォーマンスご覧になった方には喜んでいただけるんじゃないかなと思いますけど、はい、まあそんなことで宮脇さんね、今後とも一つおは丁寧にこれおはがきいただいてですね、先日はお忙しいところお時間をいただきありがとうございました。短い時間でしたが伊藤さんの人生観や仕事観を教えていただき誠に感謝していますと、全体お話を通して共感するところが多くありましたので、もっと教えていただきたいというふうな思いでおります、これを機会に一人の人としてお付き合い願いますよ、よろしくお願いいたしますというようなことなんですけどね。だからどこでどんなネットワークがあるかわからないんでね、今日だってまた素敵なほらナイスガイのお兄様たちがお越しですし、ね、こちらにもまた綺麗な、
はい、綺麗な
ご婦人と、
はい、
ね、あのお客様お越しですからね、あのここで笑っちゃ怒られちゃいますけども、まあ、ちょっとこちら昔なじみということもありまして大変今日はやりにくい放送になってるんですけども、まあまあそれにしてもね、そんなことでいろいろネットワークとかあるわけじゃないですか。あの本当に分かりませんからね、どこでどんなふうなつながりがあるかね、はい、まあまあだからそういったことで、あくっちゃんの方もね、そういった学芸を通じてのネットワークを生かしながらですね、大いに頑張っていただきたいと思いますし、またその他の方もこの学芸をですね、プラットフォーム的な扱いでですね、いろんな意味でそういう信仰を厚くしていただくとか、ネットワークを広めていただくようにご利用いただければと思います。さあそんなこんなでですね、長くなってしまいましたが、本日2曲目といえば何といっても第1週目アシスタント阿久津香織さんとくればやはりこの曲ということで、ご自身の方からご紹介いただきましょうか。さあこれはどういった曲になりましょうか。
はい、カラフルバードの、
一応ほら初めてのお客さんもおいでだからご紹介しておいた方がいいと、はい、いいと思いますよ。
カラフルバードというお笑いアイドルグループがいまして、その幻の一期メンバーの6人で歌ってる鳥肌というデビュー曲です。
あのデビュー曲が鳥肌って言うんですよ。
はい、
それはもうね、あのお察しの通り、あのカラフルバードということで、
あの鳥つながり、
はい、
もう一生出ることのない6人で歌ってる鳥肌です。
あ、そうですか、まあ、一応聞いてあげてください、はい、いや焼き鳥はありませんけども、まあ、鳥肌ということで、じゃあ、まあ、あぐちゃんの方からご紹介。
はい、ではカラフルバードで鳥肌です。
はい、じゃあこちら聞いてみましょう。カラフルバードで鳥肌、こちら。
世界へ羽ばたけ空の彼方へと、カラフルバード
そんなことでね、聞いていただきました本日の1曲目ね、はい、なんと申しましてもカラフルバードということで、聞いてきましたけども、もうでもあのぶっちゃけ、随分歌ってこられたんじゃないですか。
そうですね、あ、5月からは、うん、歌うメンバーがガラッと変わってしまうので、
やっぱりそのメンバーが入って、はい、そういうことでちょっとこうボリューム感だとか印象も違ってきましたか。
そうですね、やっぱ違ってきましたね。
うん、この前でも拝見した感じではなかなかそのサウンド的にも厚みが出て、うん、すごくこう充実してきてるんじゃないかなっていう印象でしたけどね。ますますじゃあ頑張っていただきたいと思いますし、新曲の方も、
はい、
楽曲何と言いましたっけ。
ハイピースです。
ハイピース、これはまた何か、言われがあるんですか。
ああ、言われどうなんですかね、うん、あ、でも多分みんなで笑って過ごそうみたいなあれなんじゃないですかね。明るく、あ、うん、好きな、あ、ん、
何なんだ
よ。でもね、私はあんまりよく分かってなくて、
アホか、
あの、ちょっと上から決まってることが下まで下がって
こなくて、下がってこないのか、
なかなか分かってない部分が、
そんなになんかあの大きなプロジェクトだったりとかビッグなその何ちのそういう商事会社みたいなことでしたっけ。
いや、そんなにビッグでもないです。
じゃあただもっと連絡系統とか命令系統もっとこう何ちのきっぱりと、しっかりしといた方がいいんじゃないの。
やっぱりなんか、うん、下っ端には教えられないことがあるんじゃないですかね。
大丈夫かしら。はい、まあまあいいようにやってください。はい、まあそんなことでね、聞いていただきましたカラフルバード、またね新しい新曲に出ておりますということで、ファンの皆さんならずともですね、どうぞご期待いただければと思います。さあ、学園的にはですね、今日はゲストもございませんこととて、早速今日の時事ネタに行ってみたいと思いますけどもね、私は読まれた10項目の中からですね、皆さんにも一緒にですね、気になった話題についてコメントいただけるように、一緒に考えていただければなというふうに思いますね。それではまず最初にですね、ニュースソースの1項目目は、新生児の体重減少の一途、30年で 250g 軽くなったというふうなことですね。続きまして、今話題になっていますけどね、高速バス会社を帰宅、ごめんなさい、家宅捜査、関越道の死傷者、あ、これは死傷者事故ですね、死傷事故、群馬県警が取り調べると。これ中には起きると思っていた事故であるというような言われ方もされているらしいですね。続いて、胸から血、女性の殺害遺体、これは千葉の浦安のマンションで起こったということですね。続きましては、首脳会談で同盟の意義確認、野田首相米国へ出発ということがございました。続きまして、ツイッター発言で物議、町議に辞職勧告、神奈川真鶴ということがございました。続きまして、小沢氏の承認喚問、当然のことといったことで、藤井民主税制会長が、税調会長がそういったことで申し述べているというふうなことですか。続きまして、脱原発へ首長会議、川村名古屋市長らが70人参加ということがございました。続きまして、中国沖の鳥島は岩と持論を強調、日本の大陸棚拡大でということですね。続きまして、金環日食直接見ないでということね、専門家が注意を呼びかけております。最後に、悪いことしたら…地獄本は子育て親に引っ張りだこといったことでね、10項目ピックアップしてみましたが、さあ、それでは、あくっちゃん的には気になったニュースソースということはどういうことになりましょうか。
はい、中国沖の鳥島は岩、と持論強調ですかね。
それはどういったところに興味と関心を持たれましたか。
あの、私も岩だと思うんですけど、
私も岩だと思ってるあれは単なる岩だと。
あそこに人は住めないじゃないですか、ね、
住めないだろうし、住まないだろうと、
住まないだろうと、まず無人島にしたって木はあるし、あそこ何も、
それを領土だなんだからへったくれだってやり合ってること自体がちょっとも
うちょっとあのバカらしいかなみたいな、
茶番じゃなかろうかと。なるほどね、石原さんに聞かせてあげたいんですな関係者の方とか聞いたらどんな風に捉えられるか分かりませんけどもまあでもいずれにしても中にはそういう風にして思ってるおいでの方も、ただおいでだと思いますよ、言ってしまえばね。だからあそこなんていうの、なんかフリーパークみたいなのがあるんですよ、あの海外の方ではそういう概念がね。だからどっちの領土だなとやかく言わないで、両方で管理して、あの両方でその何か、そういうのを共有するような、ね、形にした方がよほど、なんていうのか、そういう、こう建設的な、話になるんじゃないだろうかっていうふうなこともありますけどね。その辺はもうそれぞれにお考えがおありなんだと思いますけど、今日は意外なところでまたちょっと頑張っちゃいましたね。
はい、なんか最近暗いニュースがちょっと多いので、
どうですか、福島の方の原発的なお話になりますと。
は最近あんまりニュースにならないです
よね。ならないですか。おお、この前ご実家の福島の方に帰られたのいつ頃でしたっけ。
去年だったかな。
うん、
なのでそのあ違う、あれ
どうぞ遠慮なく、遠慮なくなってくださいけど生理的に良くないですから、そんな F とかじゃなくて行くときはガシューンとか言っちゃってください。全然平気ですから大丈夫ですから。はいはいはい、帰ってこっちの方が申し訳ないんで。はいはい、ええ、
あ3月に帰ったのか。3月に帰ったときは、家の方は普通でしたね。でも最近やっぱり今ちょっと深夜バーで働き始めて、バーテンダー的なことやってるんですけど、そこでどこ出身って聞かれて福島って答えると、空気重くなりますね、やっぱり。まだに
そんなことあるの。やだね。
やっぱりなんだろう、やっぱなんかこういう言い方したら失礼なんですけど、やっぱりちょっとこう年上の方々がやっぱり、
年配の方が
ちょっと福島が全部一緒やろって誤解されてる方が結構多くて、
それこそもうキャンディーズのスーちゃんの黒い雨じゃないけど、ね、昔の映画じゃないけどね、ちょっとしたそういう誤解とか偏見みたいなものがどっかにあったりすると、そこは感じ悪いしね。まあまあもう年寄りの方が早く死んじゃうんだから放射能が関係ねえと思うけども。まあでも
そこまで思ってないです。そこまで思ってない。
気にする人は気にするんだろうな、そこはな。まあでもそういった意味で言うと、早くそういった誤解もなくなって、まあ、おしなべてその今数値的なものをものすごくはっきり検証しているようなこうシステムを導入したりとか、政府もそっちの方に動き始めてっていうんで、だからその野菜にしたって風評被害みたいなのがないような形でね、もうこれはこれそれはそれっていう形で全然。福島ってやっぱ米どころだしね、あの水もいいし、そういったこうお酒もおいしいしみたいな話を聞くので、早くそういった環境の整うようなね状況になれば、だからダメなところはダメでしょうがないから、そこはね。
そうです
ね。それはもうあれでしょ、ご出身の方からしてそう思うでしょ。だってそこをどうこうするって言ったって時間もかかれば何十年もかかるわけだから、あの間違いのないところからどんどん改善していくならいい方になっていけば一番理想的だと思うよね、そこはね。まあ、むしろ危険なところは近寄らないでって言いたいぐらいだもんね、本人たちはね。
多分そうなんじゃないんですか ね。そっちの方のことが、こんな言い方したら失礼なんですけど、よくわからないので。
よくわからないんだよね。だから分からない部分をこう明らかにしてもらいたいなっていうことによって、それが明らかになったところにはあのいろいろと対策も講じられるわけですから、分からないままにしておくっていうことが一番問題なんだと思いますけどね。
そうですね。
はいはい。まあ、今日は阿久津香織さんが いかにもこう社会派的なところに触れるというふうなことでね、こういったこともたまにはゲストなしの放送ならではじゃないかなと思いますんでね。そんなこんなで、他になんか気になったニュースとかありますか。
気になったニュースは、あの高速バス。
高速バスですよね、なんしてもね。
最近あの関西方面でこういう車の事故が多いですよね、京都でもそうですし。
はい、
何なんですかね。
ね、僕もあの映像とか見たことなかったんで、そのニュースだけしかないんですよ。うちテレビないっていうか、テレビ見ないんで。そうするとあの現場のあのなんてそれをこう映像をあのそのままこう要するにモニターした映像が出るじゃないですか。あれ本当にまた先状態みたいにしてバス突っ込んでんのな。
多分8メートルぐらい。
あれ見たらちょっとあって言ったびっくりしちゃったんだけど、あれはあるし、まあ道路の構造上の人災みたいなところもあるなと思えるよな。あれ今だから改善されて、あのガードレールがあのなんていうんですか、防音するような壁、防音壁っていうのか、あそこにこう何かこう中にこう入って飛び出さないように、作られてるらしいけども、ちょうど間の悪いところにあそこにぶつかっちゃったってことらしいんで。
そうですね。
まあだから本当寸前尺魔じゃないけども、どこにどういうねあれが待ってるか分かんないなっていう感じでしたよね。
でもあそこここでまだ止まってよかったですよね、あのまま真っ逆さまの落ちてたら。
ああそうか、被害が大きかったわけだからね。あ、まあ、そこはまあ不幸中の幸いっていうのもまあちょっと申し上げにくいところだけどね。あ、そうですか。まあそれにしてもね、観光バスっていうか、あくちゃんじゃなくてあなたのお姉さん分のあまねのなっちゃんなんかも広島に帰られるときはよく高速バスご利用されるわけでしょ。 あなたなんかどうしてんの。あなた電車。
私は電車とバス両方使ってますね。
やっぱりだから早速キャンセルが出たりとかね、利用するのをこうどうしようかと戸惑っておいでの方もたくさんおいでのようなんで、早くその辺改善されるとかね。まあ言ってもやっぱりその過労によるそういったこう まあ要するにその金儲け主義のね、弊害っていうことには違いないと思うんで、その辺もまあ行政からしてですね、まあある種その上からお上の方から、そういうことがないようにというふうな指導もね徹底してやっていただきたいなと思わないではいられないんですけどね、はい、そんなこんなで、続いて KO レコードの CM についてですね、本日はゲストもございませんこととて、学F それぞれの女性サブパーソナリティによる新コーナーでアクチちゃんのねコンテンツについていろいろと伺ってまいりたいと思います。それでは CM でこちら、
春夏秋、冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わり、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード、電話番号03-3716-1951 03-3716-1951、 ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
改めて、はい、学F それぞれの、うん、ジャスティサブパーソナリティの新コーナーには違いないんですけども、はい、あなた の, そのコンテンツの中で今ご紹介しちゃって平気なことなの？
あ、多分平気で大丈夫だと思います。
ほうほうほうほうほう。でそれが、有名な方っていうとどんな形のラインナップになるんでしょうね。
とデカシャツ喫茶さんと、うん、あとゆずきまよさんも今結構人気なのかな、出てきてる方で、
はいはい、
旧うさぎの波平さんと、やっぱ秋葉で知られてる方々がすごい出られるライブになってるので、
うん、は
い、
そうなんだ、はいはいはい。でそれが何月何日でしたっけ。
5月5日です。
5月5日もう 目と鼻じゃん。
もう目と鼻の先です、ゴールデンウィーク中なんですが、もし、
はいはい、場所は
高円寺消防塔。
高円寺消防塔、何時から、
はい、こちら12時からですね。
昼間はあのワンステージ。
ワンステージです。
料金は、
料金が前売りが3000円、当日が3500円のと、ドリンク代が別でまたちょっとかかっちゃうんですけど。
なるほどね、はい、ほうほう。まあでもそれだけの見応えがあるライブだと。
あ、はい、それ多分見応えかなりあると思います。多分カラフルバードを見に来るだけではなく、うん、もう秋葉の他の有名な地下アイドルさんがきっとここまで揃うことがないというか、うん、ここまで揃った中にカラフルバードが出させていただくことが光栄なことだと思うので、
すごいね。そんなブッキングなんかどこでどういうふうに調整されたの。
もともと私だけにキバンダさん出ていただけませんかってライブの案件が3月に来まして。
え、それはすごいね。だからあなたがそのフォーカスされて、
はい、
この子いいなっていうことで注目されたからのお声掛けっていうこと
なんですかね。ちょっと
すごいじゃないですか。
でも多分カラバーの他のメンバーライブ出たいかなと思って、もし可能ならカラバーで出ますか、うん、というのを聞いたらみんな出たいって言ったので。
なるほどね、うん、ほうほうほう。
それで今回はカラフルバードで出演させていただきます。
結構ですね。そういった中お付き合いっていうか横のつながりがどんどん広がっていく一番理想的だよね、
はい、
で続いて5月5日に続いては、
続いてが5月13日の、
はい、
こちらが姫宮みちり5015年誕生日祭、騒いだもん勝ち、
うん、
こちらが5月13日ですね、
うんうん、
場所が自由が丘、
自由が丘近くじゃないですか、はい、
のカフェバー、
カフェバー
HYPHEN で、
うん、
ハイペン、
うん、
って読むのかな、これちょっと読み方が書いてない、
うん、
とこちらで、時間がオープンが18時半ですね、うんうん、スタートが19時から、
はいはい、
やっぱこちらもチケットが3500円の、こちらがドリンク込みですね、というライブがありまして、はい、こちらに出させていただきます、
うんうん、なるほど。でその他には、
その他にはと6月16日ですね。
6月16日、
はい、来月、はい、池袋ライブ in ロサ、
なんだ、
池袋ライブ in ロサという場所で、
はいはい、池袋ですね、
はい、うん、キャノンフェスタ70エデンに出させていただきます、
うん、ほうほう。
前売りが2000円、当日2300円に ワンドリンクが500円かかります、
うん、
こちらがやっぱ夕方からでスタートが5時半ですね、
うん、
はい、今この3つが決まっております。
なるほど、もう目白押しじゃないですか。
はい、
何に一番力入れてってことじゃなくて、まあ、おしなべて頑張っていくには違いないんでしょうけども、
そうです、
ね、一番そのフィーチャリング阿久津香織ってことになると、あ、もうそれはどれってこと ないわけですね。すべてにおいてそのカラフルバード絡みと。
あ、はい、すべての上でカラフルバード絡みで、
うん、
多分6月16日にちょっとカバー曲をやらせていただくのかな、
うん、
ということで今ダンスを5月に入ったらみんなで覚えようということになってます
。そうですか、すごいですね、はい、でそれはもうあのフルユニットでやるわけですね。
あ、そうですね、8人全員で。
はあ、大変ですね。そうですか、そうですか。まあ、でもそうやって露出を激しくすることによって、もう多くの人に見ていただいて、はい、あなたのその、なんだっけ、自由が丘のイベントでしたっけ、うん、お声がかりがあったように、まただから6人で見てもらうより9人、8人、8人見てもらって、うん、その方たちがどんどんネットワーク、枝葉を広げていって、でそこでまたお仕事の発注をいただけるようだったら、それは一番理想的だもんね。
はい、
8倍になるわけだからね、可能性はね。
そうですね。
ああ、そうですか。なるほどね。まあ、だから、カイトさんにもまたお声かけていただいて。カイトさん、何か見に来てもらったことある？
え、ないです。
まだない。まだ、
カイトさんにお見せできるものではないので。
おっしゃいますわね。ああ、そうなの。じゃあ、まあ、見ていただけるようになったら、
はい、
ぜひね。
多分、夏姉さんから行くんじゃないですかね。
夏姉さんからね。
夏姉さんから。
ああ、なるほど。カイトさん、だいぶお疲れなんですけど。いろいろとやっぱりかね、こうなんか大変なね、人付き合いとかね、だからそんな中でちょっと阿久津香織カラフルバードのライブを見に来てもらおうなんていうことになったら、これは大変なことだからね。そこはね、それぐらいやっぱりちょっと有名になって見てもらうようになれば、それは本物でしょう。
はい、頑張ります。
で、それぐらいにちょっと頑張ってまいりましょう。
はい
はい、はい、その他には、
その他にはまたちょっとカラフルバードからは離れるんですが、はい、あと5月20日に、うん、お笑いライブの MC をさせていただきます。
お笑いライブの MC、
はい、
あ、それは どちらで、
新宿風という、こちらも劇場なのかな、
うん、
ね、ちょっと MC の方やらせていただいて、4月の29日に先週日曜日にもちょっとやらせていただきまして。
なるほど、
はい、
でそれはどんな感じなんですか、そのやっぱり漫才だとかそういう感じですか、コントなんですか。
コントですね。
コントで
結構若手の方なのかな。
この前のライブでもなんかもうやりたい放題のやってましたね。
あ、
パンパン軍団さんと。
パンパン軍団さん、そうですね、あそこはちょっと説教しておきました、う
ん、説教しておきました。でもまあ合間合間でなかなかこうちょっとこう変化に飛んでて面白かったっちゃ、うん、目先が変わってね、
ありがとうございます。
面白かったっちゃ面白かったし、またあなたたちもよくあれ普段日常にやってるからああいうふうに切り返しとかできるんだろうね。あれをだって聞いたもの、俺、革新さんだっけ、あれはね、台本があってなの、それともアドリブなのって言ったら、いや、もう全部アドリブですって言うから、うん、アドリブ一社なんか、昨日今日やったんじゃなくて、もう台本が ありきの、やり取りみたいな感じのぐらいのあれだねって言ったら、あんなジョークばっかりやり取りしてるから、あんな風に自然できたりするわけだ。いや結構だってもう芝居が上がってたじゃない、
うんうん、
ジョークまがいのこと
が、
それでコラコラみたいなところまでオチまでついてるみたいな、
うんうんうん、
ね、中にはまあちょっとそうでもないのもあったけど、
それは
グダグダなのもあったけど、
そうですね、
うん、
うん、多分なんだろう、日頃の成果ですかね。
日頃の成果そんな大したもんじゃねえだろうと思うけど、まあ要するにそのリハーサルとかああいう感じでそのみんなでそういう、こうコントまがいのことをやってみたりとか、そのジョーク飛ばし合ったりなんかしてるのがそのままステージに出るとああいう形になるわけだ。
きっとそうだと思います。
ああ、まあいい方にじゃあ解釈しておきましょう。
はい、
そんなこんなで、であとのお知らせとか、そういったことってありましたっけ。
お知らせ
なければ、まあ、コンテンツとかカラフルバーその、この前だからお知らせもうじゃあ大丈夫かな、お知らせの方。
はい、大丈夫です。
だからそのさっきのそのカラフルバードさんのライブの報告をちゃんとほらリスナーの皆さんにしとかないと、どんな印象だったんです、はい、どこでどんな風になってでどんな内容だったのかっていうのをほら海斗さんもね、お出かけになっていただいてないわけですから、
はい、
マスターとかも心配してくれたんだよ、どうだったのっつって、
ありがとうございます。
で、まあ、盛況でしたよっつったら、あ、よかったねっつって言ってくださってたぐらいだから、みんなやっぱり心配してくださってるのよ、うん、そういう報告しとかなきゃ、
うん、結構うまくいったと思います。
だからどこで何があったのかっていうことを、カイトさんニヤッとしてるじゃない、苦笑いしてるじゃない、どこで何があってどんな風だったかっていうのをちゃんと、ね、いつどこで誰が何をみたいなことあるじゃないですか。
最初一期メンバーで鳥肌を、
はいはい、
最後の鳥肌ですね、一期メンバーで行った、
はい、
を歌った後に、
うん、
ソロでのソロだったりグループだったりの出し物をして、うん、
はい、
新曲前にコントをして、うん、ハイピース新曲を歌って、うん、でまたソロとかのいろいろ出し物をして、うん、プレゼントを渡して、
はい、
また鳥肌とハイピース歌って、
はい、
終わりって感じでした、
うん、でそれが秋葉原の秋田犬というところ で、
はい、
料金が
料金がドリンク込みで2000円で
やらせていただきました。で状況としては
状況としてはとても多分盛り上がってってたんじゃないですかね。
あれはキャパとしては何人ぐらい入るキャパでしたっけ。
キャパはスタンディングで50人とは聞いてたんですけど、うん、多分40人でパンパンだったので、うん、
だよね、
もう満杯ですね。
満杯だったんですよ、はい、いっぱい でそれも前半後半とあったけどな、
はい、
後半私は前半だけ見てきただけなんですけど、前半がもうちょっと通路に人が取れないぐらいの、
はい、
階段のとこなんからもうチケットのもぎりでもう立ち見が出るぐらいで、で後半もそんな勢い、
後半もパンパン、
ほらすごいじゃない。だけどで私がその社長さんがね、もうホクホクでいいじゃないですかって言ったら、うん、社長さんがその後のお食事会とか今度のレコーディングで全部お金がかかるんで、うん、もうそんなのすぐにもう右から左へなくなっちゃうんだみたいな話をねしてましたけども、うん、でもそれでもまあ、オケラやっていうかね、まず間違ってもオケラってことはないんでしょうけども、寂しいイベントじゃなかったわけですから。
そうですね、大盛況で。
その辺はね、
はい、
あの感謝の思いも伝えていた方がよろしいんじゃないですか。
はい、ありがとうございます、
うん、
はい、
おばさんかもよ
でも私は黄ばんだペリカンとして自分がやれることを全てやったので。
いやー弾けてたな。
あれが私のポジションなので。
あーそうかそうか。いやそれにしてもね、あの弾けてたけど何かありますか他の、
うん、他の人は、うん、ああいうことはできないので、あれが私のやるべきすべきことなので。
なるほど、
私のすべきことはやりました。
なるほど。いや選曲もあれ良かったのはあれご飯の歌なんか歌ってたね。
はい、ご飯はおかずという歌を。
ご飯はおかず、
はい、
ただのデブの歌じゃありませんご飯はおかず、はい、あれ誰かが歌っておいての曲なんですか。
あれは、アニメ軽音、
アニメのなんかテーマソングなんですか。
そうですね、軽音というアニメがあって、そこの中の声優さんが放課後ティータイムというグループで、
ええ、
オープニングやら、はい、エンディングやらを歌っていまして、
ほうほう、
そのアニメの中のイメージ曲みたいな感じで、
はい、あれはなんであなたはそれは誰かにあの曲がいいんじゃないって勧められたの、それとも自分でチョイスされたの。
あ、自ら、はい、あのキバンダのキャラクター的にやっぱ普通の曲を歌ったんじゃ、
うん、
やっぱ違うんですよ。
ぴったんこ、
ありがとうございます。
どんな感じの曲でしたっけ。
もうご飯を称える歌ですね。
でちょっと歌ってみ
る。ご飯はすごいよ、何でも合うよ、ほかほかみたいな歌
で感じだよね、
はい、
ノリノリで。でごなんかみんなでコールする感じのやつがあったよね。あれどんな感じだったっけ。
あれ1、2、3、4、ご飯を、
1、2、3、4、ご飯っていうねコールするんだよね、
はい、
あれが一斉のせいでみんなで盛り上がっちゃってうん、
ありがたかったです。
はい、あの盛り上がりは他の方たちにない盛り上がりだったんでさすが阿久津香織盛り上げ上手というふうな。
ありがとうございます、
ね、あまた やっていかれたらいいんじゃないですか、あんな感じで。
そうですね、
うん、
ご飯はおかずはもうキバンダのテーマ曲にしようかなと
あそうですか、
はい、
なるほどね。
また新しい曲を探しつつ、
はい、そうですか、
頑張っていこうと思います。
まあ、素晴らしい、まあ、本当になかなか、そういった意味で特にあのグロリーの社長さんにも申し上げたんですけども、踊りにしたって歌にしたってね精度がどんどんこう増してきて、ボリューム感も出てきて素晴らしいんじゃないですか、クオリティも上がってきてみたいなお話をしたんですけどね、それはもう社長も言っておいてでしたよ、うん、あのだいぶ絞りましたからねと、
うん
うん、まあ、絞りましたからね的なことをおっしゃってた、うん、それはもうやっぱり、上に、ね、立たれる方だし、うん、彼はもうプロデュースされてるわけですから、そこはもう秋元康的な目でね厳しくちゃんと育てていっていこうというふうなことと、そこら辺をこう軽眼鋭く、軽眼というのは何ていうの、その目をね光らせて、やはり干渉に耐えるだけのものを見ていただかないとお金もまともに取れないだろうというふうなことでね厳しく。やっぱそういった部分ってありましたか、そういった部分でいうと。お稽古にしたって。
お稽古はそうですね、やっぱり歌メンバーにはいろいろ社長も助言をし、
うん、
ダンスメンバーはダンスメンバーで、
うん、
できるあやちゃんがやっぱ一番ダンスが上手いので、あやちゃんが先頭に立
って。やっぱあやちゃん上手いだろ。
そうですね、
な
あの残念なことに、
うん、
5月のライブからあやちゃん歌チームに行ってしまうんです
よ。あれもそれなんで、もったいないじゃん。
これ言っていいのかな、
うん、
あの歌チームのこの前の出来を見て、
うん、
やっぱちょっと声量が足りないかなということで、
はい、そうかしら。3人あの新しいお嬢ちゃんたち入って、
はい、
歌もすごく良くなったんじゃないの。
多分歌のプロデューサーさんが吉見さんという方がいらっしゃるんですけど、
はいはいはい、
吉見さん的にはやっぱり足りない。
あ、そうなんだ。
はい、やっぱり歌詞がやっぱり途中飛んでしまったりする面があったりするので、一人足そうかというあれになったみたいで、
ダンスメンバーから。まあまあ、でも歌も彼女はね、できるから、うん、それはそれ結構なんでしょうけどね。あ、そうです。なんかやっぱりいろいろあるんですね、そこら辺は。チーム編成としてね、
多分、はい、
はい、
全て吉見さんの意向です。
なるほどね。はい、まあ、吉見さんという方は私存じ上げないんで、どんな方の、男性女性。
あ、吉見さんは男性です。
男性のことね、
はい、
だから音楽の結局そういった意味で言うと、私も音楽つながりではね、その吉見さんという方と、やはり共通の、うん、認識って言いましょうか、そういったのがあると思うんで、一番話は通じる部分じゃないかなと思いますけどね。向こうはどう思ってる、向こうはどう思っておいでか分かりませんけど、まあ、もし機会がありましたらね、はい、吉見さんまたそんなお話でもいろいろとお聞かせ願ったりとか、学芸風にもお出かけになっていただいてね、カラフルバード最近どうなんでしょうみたいなお話をお伺いできれば、またちょっと違った印象のお話が聞けるのかも分かりませんけどね。ファンやリスナーの皆さんもその辺を、まあ、もしリクエストございましたらね、吉見さん出してみたいなことでね、ありかなというふうに思ったりしますけども、はい、まあ、ご迷惑でなかったらどうぞそんなことで学芸風にもお出かけになっていただければと思いますけども、さあ、そんなライブの報告は、大体そんなことでよかったですか。
はい、大丈夫です。
はい、で今後のじゃあ告知も終わったところで、さあ、ご自身の個人的な情報お知らせ並び自身のコンテンツですよ。
はい、
その辺はどういうことになるかなっていうことなんですけども、個人的なお知らせも全部も含めて言っちゃいましたか。
個人的なお知らせは多分大丈夫だと思います。
はい、
あ、うん、
うん、
大丈夫ですか。
はい、だとしたらコンテンツだ。
コンテンツ、
さあ、コンテンツどうしましょう。
どうしましょう。
どこまで行ってましたっけね、大体。
ゲストさんと何かをやろうという話になりまして、はい、
うんうんうん、
一回やったんですけど、うん、やっぱりゲストさんから不評で。
ゲストさんから不評だったの。
はい。
不評ってこともないんじゃないですか。
なんかちょっとやりたくないよ
みたいな。そうだっけ、うん、そうでしたっけね。
うん、確かそんな感じで、
うん、
でやっぱり選んでやらないとダメだなっていうのを。
だから選んでやりましょうよ。どんな風にしていきましょうっていう風な。だそもそもなんだっけ、ゲームをなんかするってことなの。クイズだっけ。
あ、そう、クイズを出して告知させるさせないみたいな。
はいはいはいはいはい。あのお客様で、おなじみの それこそ誰だっけな、久しくお目にかかってないんで、忘れちゃったけど、あ、マッサ、
うん、
マッサさんとかがなんかね、もうアイディアいただきながら、うん、でクイズでどうだろうみたいなことだったんでね、うん、うん、じゃあ結局
ちょっとダメでしたね。
ちょっとダメでしたねじゃなくて、じゃあどうすんのよ。
どうしましょう。何かないかな。
だからほらゲストがお越し、うん、なっちゃんなんかはもうね、いつも毎回そうやってゲストの方を呼んできてくださるんで、うん、彼女はもうそれ自体がコンテンツみたいになってるわけね、
うん、
ところがお嬢の場合はそういったほら自身のコンテンツがないと、うん、お客様にこう退屈させちゃうみたいなことになるから、やっぱり一緒にこう番組の中で遊べるような、また興味と関心が持てるようなね、
うん、
内容のもので、やっていくとか、まあ、それはだから福島つながりでもの話題でもいいけども、うん、まあ、そこからそうすると福島限定の方たち向けの話になってしまうけども、うん、例えばまあなんだろうな、その地域性を帯びたものだったらそれはそれでいいですよ、
うん、
全国にまたがってね、北海道のなんとかとか、仙台のなんとかとか、うん、大阪のたこ焼きの話だとどの子みたいなね、みんなで一緒に楽しめるような、コンテンツで興味と関心を持っていただけるようなコンテンツをやはりぼちぼちちょっと構築していかないと。
はい、
うん、はいじゃなくてどうすんだ
ろう、どうしましょう、
うん、
なん
かちょっとアイディアないの。そういうのってこう今までカラフルバードでやってきた中ででもいいし、
はい、
新たなアイディア的なことみたいな、
何かないかな。カラフルバードの中でもうなんかこの喋りだけですることがなかなか思いつかなくて、
そう
かな、って言ったらすごい変なんですけど、そうやっぱ動いたり何か物を使ってやってることが自分多いなってことに最近気づきまして。
なるほど、
どうしようかな、
うん、例えばでも今アクちゃんの方で一番興味とか関心があることを柱に考えていくっていうね。だからそれを例えば池田のあやちゃんなんかだと、あやちゃんはなんだっけな、 やっぱ大阪をテーマにする、彼女は神戸じゃないですか、大阪をテーマにした何かコンテンツを、やるみたいなことを話してたら、あ、それいいっすねみたいな感じでだいぶ盛り上がってたから、だからその大阪人の人たちをこう呼んでくるとか、大阪のテーマにした何か食文化とか、まあ、社会その習慣っていうかな、何かそういう、まあ、お祭りだったりイベントだったりとか、そういう四季折々のことも含めてなんだろうか、なんかそんな風に言ってたので、それは 何を言いたいかというと、彼女の中で一番興味と関心があることだから、自分だって本人楽しんでやれるよね、で夢中になれるし飽きないでいいじゃん、だとしたらあくっちゃんの中で今一番飽きないで、まあ、楽しんで興味と関心があることってのは果たして何だろうかと。
なんだろう今興味のあること、興味のあること、
ボイズとか
ノイズ、
ボイズ、
ボイズ、男の子男の子に興味、
だどんな感じ、ジャニーズだったらどんな子があれだとかさ、
ジャニーズだと嵐の大野さんが、
嵐の大野くん、怪物くんやる子、
あ、そうです、
あ、そうなんだ、ほらほらほら、もう怪物さん、ほらそうやって、
あ、ドラマですか、
あの兄ちゃんね、はいはいはいはいだからそこはもう泉谷しげるにコテンパンにやられちゃったりなんかしてますけども、まあまあだからやっぱりほらそうやってあの男女間の話になったりなんかすると若いニュースソースでもね、
はい、
あの海藤さんでもって言ったら失礼だけど、そういう情報が終わりなわけだから、そういうのもテーマにして面白いんじゃない、
そうですね、
最近のだからそういう、イケメン情報だとか、ジャニーズ情報とかでもいいし、例えば小田切城の、番組の視聴率がもう一つだったりとかっていうんでもいいし、おじさんたち知らない情報っていうのは結構あるからね、若い人たちの間で、だからまあそれはそういうのでも興味と関心があるんだったら、その大野くん情報を、まあなんか立て続けにやるとか、ちょっと他の人たちが知らないような大野くん情報を持ってきてやるとか、大野くんの周辺情報とか、でもこれ例えばですよ、毎回それやられちゃったんだら、そうじゃない人たちは参っちゃうと思うけど、
そうですね、どうしましょうね、
まあちょっとその辺考えていただくと、
はい、考えます、
いい加減ちょっと考えないとふふふじゃなくてお願いしますよね、そこは一つよろしくお願いしたいと思いますけども、さあそして、そんなことで、まあ、ゴールデンウィーク真っ只中ということには違いないんですけども、
はい、
あくっちゃんの中でそのゴールデンウィークの過ごし方とか、
はい、
ゴールデンウィークのこれまでの思い出とか印象について伺いたいんですけども、さあそういったことになるとどんなことになりましょうか。
ゴールデンウィークは、多分21年間生きてきて、
はい、
多分と5歳だから、そうですね、働いて働いて働いてですね、ずっと
働いて働いて働いて、
ゴールデンウィークに遊んだっていう記憶がないですね、
はい、ゴールデンウィークに遊んだっていう記憶がない、
はい、
あ、それはそんなに生真面目な方でしたっけ、 そうじゃなくてそんなに貧乏でしたっけ、
あ、福島にちょっといた時に、は自営業でペンションやってたので、
あ、
その時はもうお母さんとお父さんのお手伝いをしてですね、と高校に入ったらもうバイト三昧だったので、あ、遊んでないですね、そういえば、
21だっけ、2だっけ、
21、今年2になります、
あ、
遊んでないですね、そういえばほとんどゴールデンウィークで、
あ、そうか、このぐらいの頃に見てたわけだな、いやいや、まあ、こっちだけの話だけどもうちょっとお姉ちゃんだったけどな、そうか、なるほどね、まあまあそういうことなんですよね、だからやっぱ僕らも正直そういった意味で言うとゴールデンウィークじゃないですけど、20歳でそうだ、まさしく成人式の時なんか、まあそれこそ下町の方で、錦糸町のキャバレーにいましたけど、そちらでビールケース運んでましたからねもう成人式も何もなかったから、だからそういった意味で言うと若いうちはね、そういう意味ではもう働けるんだったら、
そうですね、
どんどん働いときゃいいみたいなことですし、はい、
経験になるので働いた方がいいと思います、
なんだそれ、働きおすすめかあのリクルートじゃないんだけどね、まあ確かにね、仕事がなくて困ってる方もおいでなわけですから、それはそれで結構だと思いますけど、じゃあ特にこれといったらゴールデンウィークの思い出とかそういうのはこれから作っていくみたいなことか、
そうですね、これから作っていければいいなって感じですね。
なるほどね、まあ、ちなみに、まあ、キーボさんの場合でしたら、
はい、
あの若い頃はそれこそゴールデンウィークといえば、原宿のホコ店ね、原宿のホコ店でこうやっぱりこう人が出て、タケノコ族とかそういうのがありましたけど、あの頃はまあタケノコ族を見に行くぐらいのことで、私はダンスとかそういうのはしませんでしたが、その後にバンドブームが来ましたんで、やっぱりバンドのその機材を持ち込んで、それこそトラックにスピーカーとかアンプ持ち込んで、はい、そのバンドの、原宿のね、あそこでそういうこうライブをやってみたりとかいうのが一つゴールデンウィークの思い出としてありますね。でその後はまあやっぱり23歳ぐらいから、
はい、
あの呉服屋さんの営業の仕事始めたんですけども、はい、その後、まあ、6、7ぐらいだったけど呉服屋さん辞めて、でもやっぱり呉服にちなんだ仕事をしてかないと飯が食えなかったからっていうんで、はい、ただかといってそんな高級なものをほら売買できないじゃないですか。なもんだから小物、
はい、
まあ、帯とかあの帯留めとか足袋とかそんなものとか、まあ、ちょっとこう借りてきて、原宿の昔ね、例えば海斗さんだったらご存じないかなと思うけど、原宿にテント村っていうのがあったんですよ。ね、でそこのテント村の方にそのテントが張ってあって、ちょうど原宿の駅前ですよ。あの今もビルになっちゃってますけどね、そこにこうテントをこういっぱい、テント村みたいなことで1日1万5000円ぐらいで貸してもらえたんですよ。朝のそれこそ9時から夕方の6時7時ぐらいまでとか。でそこに小物を持ち込んで、販売したりとか、でちょっとしたこう耳飾り、アクセサリーとか、あのネックレスみたいなものとか、であるいは、レンタル着物って言って、
あ、
着物を そこでレンタルして記念写真を、おのぼりさんとかね、まあ、いろいろそういうゴールデンウィークで、お若い方が集まるから、たまには着物もよろしいんじゃないですかみたいなこと、レンタル着物みたいなことをやりましたが、全く当たらなかったですね。
あ、多分原宿土地柄上ですかね。
まあそういうのもあるだろうし、まだちょっと時代が早かったのかなとかね。でもまあ 何組かありましたよ、そういうことも。だからそこがだと結局テント村だとほら家賃で借りるでしょ、
はい、
あのお金払って借りるもんだから、そっかの売り上げが出なかったら足が出ちゃうんですよ、
はい、
だもんだから、これは 高いんでダメだなっていうんで、今度はやっぱりその露店でねやろうと思って、その車で移動しながらそれをやったんですよ、そしたらもう地回りが来ちゃって、これはやってられないでしょ、わら、これ何やってられないの、お前あれでやっとんじゃんみたいなことになるわけですから、
はい、
でそれもやっぱり具合悪くなっちゃって、まあそんなゴールデンウィークの思い出が、まあ、ありながら、30にして、まあ、アメリカの方行ったわけですけども、
はい、
でまあ、アメリカから帰ってきて、そういう、まあ、本格的にプロモーションとかプロデュースってことになって、屋上パフォーマンスに行き着くわけなんですけども、やはりゴールデンウィークっていうのはほら、もう3月の15日から5月の15日まで屋上パフォーマンスずっとやってましたんで、ゴールデンウィークが来るともうパフォーマンスもそろそろおしまいかなというふうなことでね。お嬢なんかどう、今俺が屋上パフォーマンスやったら来る気ある？
あと見に行きたいです。
そうですか、
はい。
やっける、真っ黒になるぞ。
ん、
真っ黒になるぞ。
あー、どうしよう、それちょっと困る。
あー、5月もだってこの時期はもう本当に毎年やっぱりどんどん暑いのと、屋上のあの照り返しで、これはすごいですからね。
そうですね、ちょっと日がさして、
うん、
手袋を長ズボンで
なるから、ね、
お伺いいたします。
でもまあそういうふうなゴールデンウィークの思い出が、まあ、あるかなといったところですよね。ただゴールデンウィークはね、休みでしょ、
はい、
人手がこう出るから、あのパフォーマンスをやって そのプロモーション効果があるかなと思うと、ね、意外と、ね、時間の呼び方が難しいのよ。朝一番にやってって、ほら結局通勤ラッシュじゃないからガラガラでしょ。
あ、そうですね、
かといって昼間やって、昼間の何時にやって、それがそのラッシュに当たるかどうかなんていうのはわからないし、でまたそれがその昼間の時間帯になっちゃったら、もう暑くてやってられないしみたいなことで。
そうですね、
で結果的にね、屋上パフォーマンス10年やったけど、
はい、
後半はね、ゴールデンウィーク休んでたかもしれない。もうやんなくなっちゃってたかもしれない。そんな状況でしたっけね。はい。まあまあ、そんなこんなで。だから、あくっちゃん的にはね、今後、ゴールデンウィーク、ね、まあ、たくさんいい思い出を作れるように、また、むしろ、仕事っていうんだったら、バイトの仕事じゃなくて、そういう、 エンターテインメント的な仕事がたくさん目白押しになってね、
はい、
そういう思い出がたくさんこう積み重なっていくようなであれば、それはそれでいいやね。
そうですね。
別にそのレジャーでどっか海外行くとか、うん、その福島に帰ってのんびりするとかじゃなくて、
うん、
もう何十年忙しかったわみたいなことで、あの営業でこうだった、イベントに呼んでもらってこうだった、カラフルバードの連中とこういう思い出ができたみたいなことで、ゴールデンウィークは覚えてないわぐらいのことの方が良かったりするのかもしれないね。
そのようになるといいですね。
やっぱそっちの方ですか。
はい、
なるほどね、はい、まあ、そんな風にして、今後とまたゴールデンウィークについていろいろとまたまったりとね、こうトークできるような状況になった時に、まさしくそうなっているといいかもしれないね。
はい
まあでも本当にマジで頑張りましょうよ。
頑張ります。
はい、じゃあそんなことでね、あくっちゃんのコンテンツもまた新たに、しっかりとしたものを考えていくというようなことでね、丸石家具の CM についてですね、キーボードのユニークギター教室なんで、今日も久しぶりにですね、ちょっとここのところ、うん、
はい、
ユニークギター教室っていうコンテンツらしいコンテンツやってこなかったので、ちょっとまあ曲なんかご紹介できればいいなというふうに思ってるんですけどね、まずは丸石家具の CM で聞いていただきましょう。こちら、ゲストもございませんこととて、また気づけばですね、このところほとんど自身のですね、自分の曲を書けてなかったな的なことにですね、自らがミュージシャンであることをほとんど忘れてしまいそうな状況の中ですね、先日マリーンズの総長春樹さん、
はい、
春さんはもう一緒にね、お写真とか撮ってるから、アクちゃんもご存知だが、
はい、
春さんにキーボードの新曲欲しいんですけど、いうふうなことで、まあまあそこはかとなく新曲用意しておりましたんで、今でもね、またそのデビュー曲の本当の最新作はまだレコーディングに入ってないんですが、
はい、
デビューのその別れた女房が店に来た日のアンサーソングで、釣った魚には餌をやれという曲を今レコーディング中なんですが、その前にレコーディングをしました、ちょっとまあ企画的な曲には違いないんですけども、バラードでですね、バラードとロックンロールで、まあ言っても比較ソングには違いないんですけども、豆腐ソングというのをですね、
はい、
リリース、しておりまして、そちらをですね、今日はちょっと久しぶりにミュージシャンだっていうことを忘れないためにもですね、マリーンズ総長春樹さんにもご購入いただきました。トークソングはバラードバージョンでですね、ちょっとお聞きいただけたらなというふうに思っております。その後名物恐怖のインタビューのコーナーにしてですね、エンディングにさせていただきたいと思います。じゃあお時間いっぱいまで聞いていきましょう。キーボードのナンバーで、トークソングバラードバージョンでこちら、 んなことでね、久しぶりに懐かしいじゃなくて、まあ、久しくね、キーボードナンバー聞いていただかなかったということで、本日はですね、トークソングという曲で聞いていただきましたけどね。さあ、それでは、もやもやサマーズでもね、話題にしていただきました、学園名物、恐怖のインタビューのコーナーということで、お店の入店状況に応じてですね、ご来客の お客様には、それぞれの女性サブパーソナリティによる新コーナーでもお話ししましたけどね、月並みなテーマではございますが、ゴールデンウィークのこれまでの思い出や過ごし方についてね、って言っても、まあ、ここにお越しになってきてくださってるわけですから、ゴールデンウィークはここでこうやって過ごしてますよって話には違いないでしょうけど、さっきのアクちゃんの話じゃないけど、これまでのことでも結構ですし、
はい、
まあ、今後これからまだ もうしばらくあるわけでしょ、今日が1日でしたっけ、
はい、
で3日4日5日ぐらいまであるわけじゃないですか、今後またどっかへお出かけになるには豪邸があるかどうかみたいなことで、さあアクちゃんインタビューしてみてくださいな。ゴールデンウィークのこれまでの思い出や過ごしたら、カイトさんから。はい、どうぞ。
こんばんは。
はい、お名前は。
お名前は
伊藤です。
こら
もういつもありがとうございます。
くどいよお客さん。はい、そんな伊藤さんどうぞ。
ゴールデンウィークの思い出何かありますか？
今年はもうどっかお出かけになったりなさいましたか？
どこも行ってないです。
どこも行ってない。これからご予定は？
新宿御苑に行ったかな。
新宿御苑、それはどういったことで？
いや、昼寝に行ったとかですけ
ど。昼寝しに行った？
若い頃に一回行ったことあるんで。
だからその若い頃のお話聞かせてください。ゴールデンウィークといえば何か記憶に残っていることとか、あんなことあったなみたいな思い出話をお聞かせ願えるとありがたいんですが。
何にもない
んだ。何にもないよ。なんかありませんか？
結構実家にあんまりいることがなかったんで、はい、ゴールデンウィークとか長期の休みになると実家に帰ってました。
例えばじゃあお子さんと一緒にどっか出かけられるとか。
子供と出かけたのはどこかな。やっぱり実家帰ってました
ね。ああ、そうですか。やっぱちょっと もっぱら帰省がもっぱらってことですね。
そうですね。
要するにそのディズニーランド行かれるとか、そういうアミューズメントスポットに行かれるということじゃなくて。
あ、思い出した。一回だけ行きました。
どちらへ？
ディズニーランド。
ディズニーランドへ。
ええ。
それはまた、お子さんのリクエストでみたいなことですか？
いや、で、なんでしょうね。
はあはあ。
金だけ出して。
あ、そうですか。はい、今後は何かお出かけになるようなご予定とかございますか？
いや、やっぱり帰省します。
あ、そうですか。じゃあまあお気をつけてね。
はい。
はい、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、じゃあこちらのお客様に伺ってみてくださいよ。
はい。
はい。お名前からどうぞ。
はい。こんばんは。お名前教えてください。
中村と申します。
はい、中村さん。はい。
ゴールデンウィークの思い出何かありますか？
いっぱいあります。いいよね、悲しい思い出も。
だそういうこと言うじゃない
ですか。いい思い出も。
いいこと言っときゃいいじゃん。
いいこといいですか。
はい、いいこと。
あ、じゃあ、ちょっと辛い方で。
は
あ、やっぱりどっか行楽に出かけるとどこも車が渋滞で、
ね、
トイレに行けなかったりとか、はい、もう皆さんご経験済みでとだとは思いますけれども、うん、あれはね、やっぱり携帯トイレを持ち歩くのが一番かなっていう。そうですね、ぜひ持って歩いてください。
それは、ね、実体的なことなんでね、気をつけなきゃいけない部分だと思います。
だと思います、
はいはい、それではそちらの男性の方もよかったら、
はい、こんばんは、お名前を聞かせください。
秋山です。
はい、そんな秋山さんはゴールデンウィークの思い出とか何かございますか？これからのご予定とかでも結構なんですが。
例年はね、だいたいゴールデンウィークは仕事をしてたんですよ。
お、例えば
ある車のメーカーの工場なんかでね、ちょっといろいろゴールデンウィーク休みの時しかできない仕事っていうのがあるんで。
ほうほう、なるほど。
そういう仕事をずっとしてたんですけど、今年はそれがたまたま、まあ、去年今年なくて、
なるほど、
ゆっくりできますけども。そうですね、ゴールデンウィークもも
うお仕事の方たちはね、まさしく毎年毎年はもうゴールデンウィークは逆に書き入れ
なかったし、その時に集中的にやる工事があるんでね。だからそういうんでいつもね、ゴールデンウィークっていうのはどこにも行けなかったです
けど、ね、今日はそんな中ね、お忙しいところをお運びいただきまして大変ありがとうございます。ということはまたこれから明日からまたお仕事みたいなことでしょうか？
いや、今年はね、それがやっぱりこう今の時勢のせいかないんですよ。
あ、そうですか、うん、それはそれでちょっと考えもんですけどね。そうですか、それはそれでまた頑張っていただきたいと思いますけども、今日はまた、
うん、まあ今年はちょっとね、遊び行こうと思ったんだけど、今日はね、はい、 文京区にある根津神社っていうところ、
根津神社、ツツジが綺麗なところですよね。
そう、そのツツジ祭り見に行ったんですよ。
はい、そうです、いかがでしたか。はい、
まあなんか早かったですね、まだ3分咲き、4分咲き、
そんなですか、いつもでしたらね、このぐらい
の、本当この時期は ねものすごく綺麗なんですけども、はい、でも今年はもうやっぱり桜もそうでしたけども、はい、遅いですね。
ああ、秋山さん結構おしゃべりになりますね、結構結構達者ですね結構達者ですね、ラジオ向けの方かなと思ってなんかするんですけども、ああそうですか、はいはいはい、
まあ
で
も、まあ、そんなわけでね、はい、今日はちょっといろいろ
ありがとうございます、はい、まあ後半もね、まあ、お食事とかね、ドリンク楽しんでってください、はい、わざわざ本当にありがとうございます、
ありがとうございます。
はい、そんなこんなでですね、名物学芸風名物恐怖のインタビューのコーナーをこの辺させていただきまして、 CM についてぼちぼちエンディングとさせていただきましょう。それでは CM でこちら、
おお兄さん兄さん、さっきから聞いてや威勢がいいね。
当たりめえよ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや、魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店、
そうとも、目黒川日の出橋そば魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば魚常か。
3710-9719 3710-9719 魚常でい。
うーん、
うまい。
東映、東映、東映自動車、車保険、なんでも相談。東映自動車。東映、東映、東映自動車、国産会社、なんでも揃う。
サンママンことキーボーです。
エンジョイ姫姉です。
恋の街楽大、
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらえましたよね。
私たち楽大を愛する二人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の街楽大、
どうぞよろしく。
13回87.0MHz がいる通学大学のレギュラー放送、いかがだったでしょうかということで、さあ、くっちゃん的にいかがでしょうか。はい、どうぞ。
ごめんなさい、
3番使ったのね、
はい、はい、今日もすごく楽しい放送でした、はい、来週はあすみちゃんが来るので、うん、はい、お手柔らかにお願いします。
いつもだって誰に対してもお手柔らかのつもりですけどねはいはいはい、で今日の放送を楽しんでいただけましたか。
はい、楽しかったです。
告知等についてはどうですか。もう一度なぞっとくようなことしますか。
大丈夫です。
大丈夫ですか。
きっと来週2人がやってくれると思います。
そうだね、
はい、
はい、まあ自分のイベントの方も大いに頑張ってくださいね。
ありがとうございます。
はい、それではそんなこんなで来週、次回はですね、5月8日火曜日の放送になりますけども、サブパーソナリティにはアマネナツさん、ゲストにはカラフルバードは桃井すずめさんにそっくりのあすみさんという方がお越しになっていただきましてね、楽しく愉快に お送りしてまいります。引き続きリスナーと関係者の皆さんには、いつものように学 F のホームページ http://学大-fm.com/ にて、ご情報をご確認いただきつつ、またそちら宛てご意見とご感想等どんどんとお寄せいただければと思います。それではライブご聴取の皆さんと一緒にね、番組を締めてもらいたいと思いますが、よろしいでしょうか。ということで、私がですね、お約束でそんなこんなで学大 FM ではまたと申し上げましたら、皆さんでご一緒にですね、来週というコールで締めさせていただきたいと思いますけども、中村さんもよろしいでしょうか。来週というコールでご唱和ください。それでは海田さんもご一緒に、よろしくございますか。はい、今ちょっと秋山さんお見えになりましたんで、また来週というコールだけ一つご協力の方ご唱和願えたら大変ありがたいです。記念でございますんでね。はい、それではそんなこんなで学大 FM ではまた来週。はい、どうもありがとうございました。はい、どうもお疲れ様でした。どうもありがとうございます。
YJFM、YJFM、こちらやるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。